私どもの日本の国は昭和の時代になりまして、急速に近隣の国々に向かって侵略の戦争を仕掛けてしまったということがありました。それだけではなく、戦後になりましても日本が近隣の国々に侵略戦争を仕掛けたことは十分な反省がなされないで来ていると言えます。口を開きますと、ヨーロッパ列強に遅れを取らないためであったとか、また侵略をされる前に侵略しなければ、このような被害者理論というものを繰り返すことが今でも一般的であります。歴史家の司馬遼太郎氏は、私たち日本人は今でも昭和という時代に積極的な評価を与えることが難しいと言って嘆いていました。その理由の一つは、日本の昭和史というものが正しかったのか間違っていたのかということが今になってもなかなか明確に整理できないでいるという点にあります。高校の日本史の授業におきましても、昭和史がいつも丁寧に取り上げられることがない、そのような理由というものがここにあるのではないかと言われています。これとは逆に、終戦間近に広島と長崎に原爆が投下され、多くの人たちが死に、後遺症や差別に苦しめられるということが起こりました。戦争の被害者たちは遠慮がちにではありますけれど、その悲惨を証言し、現在も核保有国である国々に対し核拡散防止条約への参加というものを呼びかけています。しかしこれもまだ実現はされておりません。今後の日本の在り方を考えますとき、今のうちに私たちはどうしても解決をしておかなければ置かなければならないということ、そういうことがあると思います。それは戦争という事態に私たちはどう向き合うのかという問題であります。これまでのように隣国に侵略される前に侵略をしなければとか、あるいは攻撃を受ける前に攻撃しなければとか、そのような被害者の理論を持っているということにおいては、私たちは決して良い結果というものを得ることができないということであります。私たち人間はこの攻撃を始める前に必ず被害者であるということを予想といたします。そのことで事故の行為というものを正当化し、人々の同情と協力というものを得ることができるからであります。大変悲しいことでありますけれども、国民はこの被害者理論というものに簡単に説得されてしまいます。そしていかなる残虐な行為でも平然と行うことができるようになっていくのであります。今のロシアがそうですし、またイスラエルも同様であります。私たちの国におきましては、戦後専守防衛というものを基本にして憲法が定められました。これに伴い戦争目的の武器の製造や販売というものは禁止されてきました。しかし最近それが変更され、戦争当事者の国でなければ武器の輸出は構わないということが定められたのであります。1960年代、1970年代に学生運動が起こり、戦争反対というものを叫んだのは、他国と軍事同盟を結んでおりますと、同盟をしている国が戦争を始めた場合、いやおうなくその戦争に加担していかなければならないということを危惧したからでありました。しかし結局は今もその軍事同盟というものは継続したままであります。 私たち人間は基本的にこの現実の世界において完全かつ永続的な平和というものを作り出すということは不可能であるというふうに考えています。確かに人間が人間である限り紛争や戦争というものはなくなりません。人間は本質的に自分たちの身を守ろうとする生き物だからであります。しかしその現実を認めつつも、ただ人間の本性に従いひたすら戦争を始めていくというのではなくて、そうなる前に平和を作り出し、これを維持する努力と工夫というものを凝らすということが望ましいのであるというふうに考えるのも、また私たち人間の知恵ではないかと思います。主イエスは、平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろうと仰せになりました。この御言葉には三つの啓示というものが含まれております。一つは、神の国においては平和が愛されているということであります。この言葉によって神が平和を願っておられるということを私たちは確信することができるのであります。第二は、平和はここにある、あそこにあるというものではなく、自分たちの手で、しかもこの場所に作り出していかなければならないということであります。神はそれを願っておられるということであります。そして第三に、この主イエスの御言葉はどなたがお語りになったのかということであります。これは神の御子であられる主イエスご自身がお語りになった言葉であります。従いまして、神ご自身が平和に対して責任を持ってお語りになっているということであります。今日の聖書の箇所に、すべての人を照らす誠の光があって世に来た。私たちすべてのものは、その満ち満ちているものの中から受けて、恵みに恵みを加えられた。神を見た者はまだ一人もいない。ただ父の懐にいる一人子なる神だけが、神を表したのである、と書かれています。神の御子が、この世においでくださったのは何のためだったのか。それはまさにこの世に平和というものを実現してくださるためでありました。私たち信仰者はそのことを決して忘れてはならないということであります。平和を作り出すということは私たち人間には確かに困難であります。しかし、ただお一人それを可能にすることができる方がおられるということです。それは私たち人間を作りくださった神ご自身であります。その神が御子であられる主イエス・キリストをこの世に使わせてくださった。そして平和を作り出す手立てというものを私たちに示してくださったのであります。ここに私たちは神の誠意というもの、また誠実というものを見ることができるのではないかと思います。神はこの世界を愛と慈しみを持ってお作りくださいました。したがって神の創造には隅々に至るまで神の愛というものが全うされているのであります。そのことで私たち作られたものは神の愛を知り、その愛に応え、互いに愛し合うということを通して生きてきたのであります。しかし私たち人間はいつしか神の誠意というものを疑うようになってしまったのであります。そのことがきっかけで私たち人間同士も互いにその誠意というものを疑い合うようになってしまったのであります。この疑いというものが神と人間との関係を破壊し、また人間同士の関係というものを破壊し続けているのであります。心に生じた人間の疑いというものを晴らすということは、これは容易なことではありません。 人間は神に作られたものであり、もともとは罪なき存在であったのであります。しかし、この疑いを持ったとき、人間の心は簡単に闇に支配されてしまうようになってしまいました。長くなりますので、今日は読んでいただきませんでしたけれど、ヨハネによる福音書の一章の五節にこのように書かれています。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。ここに闇という言葉が出てまいりますけれども、これは私たち人間の罪深さというものを表現した言葉であります。そして神を信頼することのできない心、それがまさに闇というものであります。神の救いというものは、この私たち人間の疑いという闇の心に対して向けられたものでありました。私たち人間はまず、神への疑いというものを取り去らなければなりません。私は東京神学大学に入学をして最初に親しくなった神学生がおりましたけれども、この神学生は東京のキリスト教の大学を卒業し、また一部上場の会社の社員でありましたけれども、そこを辞めて親が運営している教会と、また保育園を継ぐために牧師の資格を取るために東京神学大学に入学してきた学生でありました。彼は私に真顔で次のような疑問を幾度もぶつけてきました。神はご自分の楽しみのために私たち人間をお作りになったんだ。神は私たち人間をおもちゃのようにもてあそんでいるんだ。神は私たちを本当には愛しておられない。だからこの世界には争いが絶えず不幸がなくならない、そういうことを繰り返し私に言っていました。私はその都度、その考え方は間違っていると思うよ。神は私たちを愛しておいでになる、そのように信じていこう、そのように私はお話をしたのを覚えております。彼はその後東京神学大学を辞めて福音派の神学校に転校し、そこを卒業して牧師になって現在は活躍をしているということを見聞きしております。神はご自分の愛と慈しみを伝えるため、まず神の戒めモーセの実戒というものを私たちにお与えくださいました。あなたは殺してはならない、あなたは盗んではならない、あなたは偽証してはならない。こうして神は神の民イスラエルだけではなく全世界の人々に対して愛し合うことの大切さというものをお示しくださったのであります。しかし神の民イスラエルは神の戒めを守るということによって平和を作り出すことに失敗するようになっていきました。そして世界もまた同じように神の戒めによって平和を作り出すことに失敗するようになっていったのであります。一体何が足らないのでしょうか。それは神から使わされた預言者によって明らかにされたことでありますけれど、神の戒めそのものに欠陥があるということではありません。そうではなく、神の戒めを守るべきその担い手である私たち人間そのものに問題があるのだということが分かってきたのであります。そこで私たちは人間そのものが本当の意味で平和を愛することができるそのようなものに変えられない限り、決してこの世界に平和は訪れないということが明らかになったのであります。では人間そのものは平和を愛する心を持つことができるのでしょうか。結論から言いますと、今のままではやはり難しいと言わなければなりません。人間が人間である限り、とてもそれは困難なことであります。人間は自分が生き残るために戦おうといたします。 どうやって戦いや戦争を減らすことができるでしょうか。そこで私たちは初めから完全さというものを求めないようにすることが肝要だと思います。完全になくすことはできなくても、これを減らしていくということはできるかもしれません。そしてこの戦いを少なくしていくということはできるかもしれません。皆が神の戒め、殺してはならない、むさぼってはならない、偽証してはならないという戒めを守ることによって、戦争を減らしていくということが少しできるかもしれません。また人間同士がお互いが被害者意識を過度に持たないように努力するということも、私たちは不可能ではないことだと思います。具体的な方策で申しますと、国際的な平和の中で立法、行政、司法の枠組みを作ることによって、ある程度争いを回避することは可能になってくると思います。また人間同士が被害者意識を持ちにくいようにするために、それぞれが信仰というものを与えられるということ、その信仰というものによって神を信頼する心を回復し、また隣人を信頼する心を回復していくということ、そのことを私たちがこの経験していくことが、平和というものを生み出していく上でとても大切なことであると思います。ただこれらのものも私たち人間がすることでありますから、決して絶対的なものではありません。常に経過的なものであり、またプロセス的なものに過ぎないということであります。私たちはいつもこのプロセスの中に置かれている。私たちの生涯というものも、私たちの歴史というものも、常にこの一つの経過的な状況の中に置かれているということであります。従いまして、私たちは普段の努力、また普段の祈り、普段の教育、普段の工夫というものが求められているということであります。ゼレンスキー大統領がこのように述べています。今私たちの世界には、国際連合に代わる新しい国際的な枠組みというものを創設することが必要ではないでしょうか。私もそのように思います。私たちはこの世界の中で有効に働くことができるような話し合いの場というもの、そういうものをやっぱり形作っていくということが大切だと思います。そしてまたそれと同時に、信仰の世界におきましても、それぞれのその宗教の代表者というものがお互いに対等の立場で話し合いをし、また対話することができるということ、そのことが私たちの平和にとってとても必要なことであるというふうに思います。平和を作り出すための方策として、今私たちに最も有効な手段というものがあるとすれば、それは世界中の心ある人たちがお互いに手をつないで連帯の輪を作って、弱い者いじめをすることはやめましょう、そのように大きな声を出してみんなでそのことを意思表示するということ、それが私たちこの人間の世界にとって一番有効でまたできることではないかと思います。このような普段の努力に加えて、私たちにはもう一つどうしてもしなければならないことがあると思います。それは主イエスが仰せになったように、私たち人間誰もが神を愛する心、また隣人を愛することをそれぞれが持つということであります。たとえ形は平和を維持することができるようになったとしても、本当の愛というものが私たちの心に育っていきませんと、それは決して平和というものを生み出すことにはなりません。パウロはコリント人への第一の手紙の12章で、神は愛は寛容であり、また愛は情け深い、妬むことをしないというふうに申しました。 私たち人間は被害者意識から解放されて、おおらかに生きることができるようになったとしても、他者に対する愛というものを全うしておりませんと、どこかで他者に妬み心を持ち始めるということが起こってきます。人間の心の中から人の幸せを妬む心の闇というものがまた広がってくるということがあり得るということです。このような愛のない心を聖書は罪というふうに表現をしています。愛が全うされていないところでは、どうしても悪が力を増してくるということであります。この悪を生み出す私たちの心の状態を、心の闇というふうに表現しているのです。心の闇の中からムクムクと起き上がってくる悪しき思い。これを私たちは常に制御していかなければなりません。しかし、これを抑制する力というものは、私たち自身の中からは出てこないのであります。これは神からいただかなければならないものであります。神を愛する心、また人を愛する心というのは、私たちの心から生み出されてくるものではありません。これは神から私たちに与えられる賜物であります。ですから、私たちは神にそのことを祈り求めていかなければならないのであります。主イエス・キリストは仰せになりました。聖霊を受けよ。聖霊は私たちに神を愛し、隣人を愛する心を与えてくださいます。私たちが聖霊のご支配に従って生きるように導いてくださるのであります。この出来事を聖書は、生まれ変わりというふうに表現をしています。私たちは聖霊によって新しく生まれるということが必要なのであります。私たちは聖霊によって本当の意味で神の愛というものに出会うことができるからであります。この聖霊による生まれ変わりというものに伴い、私たちは復活の主イエスキリストにお出会いすることができるのであります。そしてまた、聖霊によって十字架の主イエス・キリストにお会いすることができるのであります。そこで私たちは、誠の神の愛というものに出会い、またそれを本当の意味で知ることができるようになるのであります。聖霊を受けるとき、復活の主が、また十字架の主が、いつも私たちと共にいてくださるということが分かってまいります。この聖霊によって私たちは、主イエス・キリストが私たちのご主人であり、また私たちの救い主ご自身であるということを本当に知ることができるようにされていくのであります。ヨハネによる福音書の2章の1節から11節に、主イエスがカナの婚礼の席で奇跡を行われたということが書かれています。6つの水がめに入っていた水がブドウ酒に変えられるということがありました。これは主イエスが人の心を完全に作り変えてくださるということを言い表しているのであります。水臭いもの、味わいのないもの、そしてどうにでも染められてしまうようなその水ではなく、変わることのない、そして豊かな明確なその個性を持ったブドウ酒というものに変えられていく。それは私たちが神の愛というものに触れて、そして本当に自分が何のために生きているのか、そして誰を愛することが私たちのこの生涯のその使命なのかということを、自分自身が思い定めていくことができるものになるということ、それが聖霊を受けるということであり、また新しく生まれ変わるということであります。人は神の愛というブドウ酒に満たされたとき、他のものを心の中に入れる余裕というものがなくなってしまいます。つまり、疑いというものが去り、また妬みと憎しみというものが消え失せていくということです。私たちの心はいつも何かに満たされていなければなりません。そして私たちの心は何によって満たされているのかということが一番重要です。 それは神を愛する心、また人を愛する心に私たちの心がいつも乱されていることということ。そのことが私たちが救われているということの現実であり、また永遠の命につながっているということの現実なのであります。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたの主イエスキリストの父なる神、今日もあなたの御前に礼拝を、この時を与えていただき、また御言葉を通し、また主イエスキリストの御臨在に触れることが許されましたことを感謝いたします。私たちは罪深く弱く、あなたの御心にいつもかなわないものでありますけれども、聖霊によってあなたがいつも私たちと共にあり、また主イエスキリストの御姿をいつも示してくださることを感謝いたします。この現実の世界の中で私たちは希望を持つということにいつも絶望的な思いになってしまいますけれども、そのような中にあってもなおかつ御子イエス・キリストが人としてこの世に来てくださったということをいつも思い起こすことができますように、そして神ご自身がこの地獄のような世界に来てくださり、そして伴っていてくださるのであるということを忘れることがないようにさせてください。そしてその主イエス・キリストがこの世に来てくださったということがまさに私たちにとって福音であり、また希望の光であるということをどうか心に留めて、いつも天を仰ぎ、また祈り求めながら歩んでいくことができますようにお助けを与えてください。今日この礼拝に出席することができない兄弟姉妹の上にも、あなたの顧みとまた慰めが豊かにありますように、この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。